ではそろそろ時間になりましたので、これからコミューン座談会っていうのをここで開きたいと思います、興味がある方は集まってきてください、まず私司会を務める浜田と言いますが、浜田の方から簡単にそれぞれの方を紹介したいと思います。まず私自身ですが、こういう名前のない人物という見込みを作ってまして、まあ、その他に、アマナクニネットというホームページを作ってたりして、そういうふうな関係で、ヤマトのホームページを今年は作ることになりました。それでその名前ない新聞で今コミューンということを割とよく取り上げているんですが、一つはここにおられるションさんに、今回の動画連載の2回目なんですが、連載をお願いしています。それでまあションさんから紹介しますけれども、ションさんは韓国からの留学生で、大学院の学生で勉強されている方です。それでテーマがまあコミューンということで、その隣におられる大江さんから紹介されて、名前ない新聞で昔そういうカウンターカルチャー系のコミューンをよく取り上げていて、まあ、資料があるということで、訪ねに来られて、まあ、知り合った次第です。それでコミューンの最近はそのコミューンという話はあまり聞かないので、ぜひそのションさんが詳しいので名前ない新聞に書いてほしいということでお願いして、それが通じ実現して今2回目の連載をしているわけです。韓国で共同体に参加されていたり、共同体関係の雑誌を作って主幹を務めされたりしています。あと、イギリスのコミューンを訪れたり、日本でもその山岸とか新木村とかをはじめ、この花ファミリーとか、なんかさまざまなコミューンを訪ねて、しばらく滞在されたりもしているし、多分日本で一番日本のコミューンについて詳しい方ではないかと思います。それからその隣の大江正則さんは、昨日もここで話をしていただいたんですけれども、僕にとっての印象は、その88の命の祭りで実行委員長をされて、その後2000年の命の祭りでも実行委員長をされて、そういう、お祭りのイメージがあるんですけど、名前ない新聞自体が、88の命の祭りで壁新聞を作ったっていうのがきっかけで、出すことになったっていうことがあるんです。大江さん自身は昨日の話でいろいろ自己紹介されてましたけど、60年代からアメリカに渡って、その頃は映像作家ということでいろんな作品を残されています。でそれの一つを昨日ここで上映したわけなんですけれども、でその後いろいろその経過があって、そのチベットの死者の書っていうのを、日本語に翻訳されて、出されたことでも有名です。その後見られたの本とか、時の話されてましたけど、アボリジンのドリームタイムについてのこととか、いろいろそういうことを書かれてる、一応作家っていうことになってます。で八ヶ岳の方に、山梨県の八ヶ岳の方に住んでられて、自然農で担当をやっていたり、それでションさんのその研究とか、今回のこの号にも書いてもらったんですけど、ワクワク村っていう、グループっていうのかな、厳密な意味でのコミューンではないと思うんですけれども、そのコミューン的な精神でやってるグループをされています。で今日はそういう話もしていただくことになると思います。からそのお隣の飯坂さんは、僕は昨日初めて会ったんですけれども、飯坂天石さんっていう、ローリングストーンって書いて天石なんですけれども、この地元にの口付きに30年ぐらい前からかな住まれていて、口付き学童社っていうのが主催されています。で 例えばゲイリー・スナイダーとか、ナナオとか、アレン・ギンズバーグなんかの集会を主催したりとか、結構昔から親しく付き合われてるみたいです。で、この山アウトでは、今年だけはなくて以前からだと思うんですけど、山口トレッキングっていうのを案内されたり、あとダルマトディーズエコロジーっていうお話をする会もあるみたいです。で、最後に、ソジューですけど、ここの山アウトの主催者であり、ここは28年ぐらい前からですかね、入って、いろいろ復帰を直接あったみたいですけど、今そのチェコビレッジを一応目指して、コミュニティに何家族かがここに住んで、それで田植えなんかの時にはいろんなところから手伝いに来たりして共同作業をやったりしているそうです。で、この山本の祭りは、今年で5回目ということですね、されています。もともとその名前からも分かると思うんですけど、禅のお坊さんを10年ほどされていたそうです。それと忘れましたけど、飯高さんもその禅の禅について結構深くされているみたいで、山伏トレーキングの時もそういう座禅を組んだりとかするんですかね。
気が向いたら。
そうですということだそうです。で、今回のテーマは一応コミューンについてということなんですけれども、そのコミューンという言葉が人によっていろんなイメージが違ったりすることもあると思うので、まずはその辺についてショーンさんの方から説明をしていただきたいと思います。
今回の座談会のテーマが、今ここでコミューンを生きるっていうふうになってますので、皆さんコミューンという言葉についてさまざまな、考えをお持ちだと思うんですけども、ある方はちょっと否定的、またある方は昔そういうのをよくやったとか、いろんなそういうのを持ってらっしゃると思いますけど、とりあえず今日私がここで皆さんと話し合いたいというコミューンというのは、昔のそういうコミューンとは少し異なっているということで、それはなぜかというと、昔のコミューンという形がもう時代によってある精神的やり方とかそういうのは受け継がれつつ、形が非常に変わってきているという、国際的な世界的なそういう動きがあるんですね。それでここ若いメンバーもいろんな方がいらっしゃるので、ちょっとコミューンという言葉についてのそれぞれの印象をちょっと聞きたいんですけど、コミューンという言葉を聞いたら私はこういうイメージがありますという、なんかちょっと話してもらえますか。そこから、もう漠然なイメージでも、なんかコミューンと聞いたらこうだよという。
大丈夫。
分からない。あ、いい。
僕はスタッフやってるキキと言います。学生の時にゲイリー・シナイダーなりアレンズ・ギンバーグ、ギンズバーグ読ませてもらって、あと、僕は60年代、70年代の文化も好きだったものですから、ただその時にコミューンという言葉を初めて知って、その時のイメージで言うと、どちらかといったら、社会に適合できなくて現実逃避した人間が何か、そういった共同体を作って、閉鎖的なものを作ってたっていうイメージで捉えてました。で、自分自身は、ヒッピーだとは思ってないんですけど、旅してるうちにそんな風になっていて、今までヒッピーだとは思ってないですけども、で、そういったところにも訪れることが多くなって、そういった人たちと接して中で、 決してそんな閉塞的なものではないなっていう感じになっていて、まあ、自分自身コミュニティのかどうかわからないですけど、共同体、エコビレッジ的な共同体というものをこれから作っていきたいという思いがあって、今あるイメージではどちらかといったら逆に社会に対して新しいその新しいな動きとか、新しい文化というものを発祥させていく発信源になるんではないかっていうイメージですね。はい、まあ、かいつまんで
いい。ありがとうございます。もう一つしたら出ないといけなくて、昨日も参加できなかったので少しでも参加したいと思って来たんですけど、私あのはあの大学が大学闘争の時代だったんで、やっぱその時にも起きたあの共同体に対するこう憧れっていうのがすごくやっぱずっと強くて、実際にあの自分もあの離婚した時にこう使ってでこう2人で暮らすのは良くないなと思って、あの実際まあ 何家族かであの暮らした、何年か13年間暮らしたことがあったんですけど、まあ、その時もいろいろ課題はありましたけど、で、まあ、私と同世代の人とかもう少し前の人とか実際に共同体を作られて、あのいろいろ挫折していったりとかいろいろ問題点が出てきたりとかあったと思うんですけど、で今はあのそんなにこう固いイメージは持っていなくて、あのもう緩やかなつながりのようなこうつながっていけるところでつながっていくっていうか、あの私は、歌を歌ってあちこち回っているので、あのそういうところでなんかあの泊まり歩いていくあの家族のところで、まあ、それぞれこう小さいコミュニティがこうつながりを作っておられるところも多くて、なんかそういうこう緩やかなつながりがこれから持っていけるといいなと思っています。
なんか言わなきゃいけないですか？結構耳にしただけなんですけど、日本でいうと私にとってはなんか無政府アナキストの集まりというか、やっぱり体制が英語できない人たちが独自のものを作って、そこで一緒に生活するっていうイメージがあるんですけど、最近でもあの日本は資本主義的、社会主義みたいなところがあって、あのシティとかじゃないけどお金がある人たちがあの東京の郊外なんかにこう一緒にこう住みたい人たちを募って、それでそこのエリアをなんかそういう集合をなんかエコビレッジのようなみんなでこう対応に立っていたりとか、そういうプロジェクトがあるっていうのなんですけど、それもまあ一つのコミュニティ形なのかなと。
これがワイヤレスがうまくあんまり調子が
します。私はコミュートから全く知識がないままムーンビレッジの住人になったんですけど、その住人になって周りから日本人村が単位あるのでコミュートに変わるみたいなことを言われて、コミュートが単位なのかっているんですけど、私の中では生活共同体に一番感じて今ムーンビレッジにいます。
あ、こんにちは、ゆういちろうと言います。僕のイメージでコミュニティっていうと、まあ、かなりコミュニティによって多種多様な形があると思うんですけど、まあ価値観が合う人たちが集まって、まあ、共同体を作って、農業とかを、まあ、共同作業でやりながら、なるべくその大きな社会の発展に、まあ、飲まれずにというか、まあ、自分たち の形を、まあ、作って追求しながら、なるべくそのシステムから離れて、 まあ、やっていきたいと思っている人たちが、まあ、協力しながら過ごす、まあ、そういうイメージを持ってます。で、まあ、自分も今、まあ、とても興味を持っているので、お話を、まあ、いろんなことを聞けたらなと思っております。
私は最近まで海外を3年旅行したんですけど、あまりコミュニティという知識がなくて、コミュニティに対して行く場面があったんですけど、マイク入ってないよ。
まあいいや。聞こえてるし。
少し大きな声でしたね。
なのであまり知識というかはないので、イメージとして思っているのは、もう元々あるネイティブの人たちのコミュニティだったり、新しく始めてるコミュニティだったり、いろんなものがあるんだなっていうのを見ながら感じたのは、やっぱり同じような目的を持ってたり、共同でやった方が効率がいいっていうので、人があえて集まってやってるっていう、同じ思いを持った人の集まりがコミュニティなのかなと私は思っています。
あ、こんにちは、タイのパイのムーンビレッジで生活しているヒデと申します。僕もコミュニティの最初、なんだろう、本当漠然としてて全然わからない状態で旅に出て、初めてムーンビレッジに行って、まあコミュニティっていうこういうものなのかなと思って生活を始めて、生活を始めて、まあ怒られてるものが来たりだけど、いまだにコミューンっていうのは何なんだろうって、生活を始めてから余計に思うというか、まだ自分の中ではコミューンっていうのは何なんですとかっていう答えれるあれはないんですけど、でもまあみんなでこういい距離感で生活できてて、今はすごくいいところで生活できてるなと思ってます。
シャワーってやります。いろんなところで海外の日本もずっとうちのない状況が結構長年続いてたんで、そういうようないろいろな人の共同体っていうんですか、そういうようなところを聞きました。っていうのは、まあ、家族のところはまあ、それはそれで大体今までずっと長く人類がやってきたことであって、まあ、それをベースにして国家のようなものが出来上がってたと思うんですけども、まあ、よそ者をそうやって受け入れてくれるだけの、なんていうんですかね、共通の価値観っていうんですか、もっと外に開けた、あまり最初から規定してないような形で、まあ、中には宗教的なとか精神的な価値観を共有するっていうのはあるんですけども、まあ、ともかく模索して、やはり次の人生を社会に必要なわけだから、そしてやはり家族主義だけに根ざしたりとか、地元の自衛っていうんですか、それだけに根ざしたのでは非常に限度が来ているというようなことを感じた人たちが、もう少し開けた共通の価値観を持って生活をシェアする、それがコミュニティじゃないかなと思って、多分試行錯誤をしている 一つの、集団であり、それがもう固定化したときはやはり宗教団体だった、いろんなものがあるんですけれども、でも芽生えたときは多分そういうような形でみんな何か理想を感じていながらやはりやってみようという人たちが集まった、一つの、人間の関係体じゃないかなと思っています。
あ、ちょっともうちょっと入って後ろにいる人たちも20、30になるようにしてマイクをもうちょっと顔をつきやが
らあ、そうですね、
マイクをどんどんもっと近寄りましょうか。
そうですね、
こっちももうちょっとここに来てください。
近辺に住んでるんですけど、今までの、自分のイメージのコミューンっていうのは、本当にこう家族のように同じような価値観を持った人が集まって助け合うっていうのがイメージだったんだけど、その場合は一人一人が弱くて助け合うのではなくて、なんかイメージは一人一人がまず自立して、でずっとべったりとかこう他の外普通の社会の人がこう入り込めないようなのではなく、すごくオープンで困った時にさーっとこう一すくいみたいな、でも普段はそれぞれが自立して何かできることをやるっていう、そのイメージが今すごく強くなっています。で私の住む場所はもうなんか本当に、ね、普段はそんなにしょっちゅう顔をつけ合わせるわけではないんだけど、何か困ったことがあるとパッとこう集まるような、大江さんがもう、ね、中心とかでいらっしゃるんだけど、すごくね、こうみんなが自立しながら困った時はせーのっていう感じのが強い感じがして、すごくね好きです。でそれをコミューンとは思っていないんだけれど、でもそういうのが今言う多分コミューンみたいな感じの緩やかな助け合いネットワークみたいなのかなと思います。はい、
以上です。我々の、タイの北部でファイというところでムンビリという村づくりをやっている村長のトロンと言いますけど、僕は若い頃はもうそういうコミューンを避けて旅をしてて、おそらくコミューンというのは一つのキャンバス、引力のあるキャンバスで、さらに感染力のあるキャンバスだと思うんですよ。それでなぜ避けたというのは、僕自身が巻き込まれるのが嫌だし取り込まれるのが嫌だから避けてた。だからそこの入っても自分の何かがこう出せない状態だったから多分拒絶してて、結局気づいてみて自分でなんかそういうキャンバス作りを始めてるっていうのは、僕がその場所に例えばこういう場所だとか自分にとって自然にこう出てくる状況場所とを見つかったから、そこで自分が展開し始めて、で結局そこに来る人たちが自発的に自分に持っている、まあ、いわゆる種ね、植物がこう大きくなっていくためには状況だとかすくすく伸びていく、それがあると伸びると思うんですけど、コミューンはだからそういう一人一人の持っているこの種がこう育っていく、そういうところだと、まあ、キャンバス、絵を描くのもだから何々を描こうと思うんじゃなくて自発的に湧いて帰っていって、自発的にこう、うまくこうバランスが取れていく、そこだと思います。引力と感染力のキャンバスのような気がする。だから、それが どのような人が起こるかっていうのもよくわかんないんですけどね、やっぱ結局その自発性というか、 この場所に来てすごく気に入ったのは、なんかそういうのが起こるようなこう場所となんかのこう勇気的なものがある。
どうもありがとうございます。あの時間がそれほどないので、ぜひ話したいという方は自分なりのそのコミューンのイメージというのがそれを語ってほしいです。
ありがとうございます。
ユージと申します。コミューンに対してのイメージというと結構難しくなってしまう、それぞれのイメージが あって本当に多様になってしてしまうんですけども、共同体というかその、行われているその、みんなで生活してっていうことにおいてはやっぱり意識なんじゃないかなと思うんですよね。でそういう意識がこう何らかの形でこう集まってきて、でそこにまた新しい集合意識が生まれてくるっていう状況が結局自分とその状態がこううまくつながっていれば、それはその、そこにいる人たちにとってすごいこう多くの学びであったり喜びであったりっていうものを生む状態になるっていうことだと思うんですよね。でもその、コミューンっていうその問題を考えるときにその、不安の性であったりとかいろいろなそのお話を伺って、やっぱりこう生まれてはこう消えていく、生まれては消えていくっていうことがこうひたすらに起こっているなっていう事実があると思うんですよね。だから結局その、それは国家っていう単位で見ても結局永遠に続くっていうものは多分何一つないと思うんですよね。その一生ずっと自分がもし生きてる間はあったとしてもそれがずっとあるかどうかっていうのはわからないし、そうなった時に結局その状態が必要であれば、その自分にとってその有効にその作用するのであれば、それはすごい自然発生的にそういうことが起こりうるって思うんで、なんかそういう今こういう状態になってるっていうのはなんかその、もっと、昨日大江さんがおっしゃってたようにマクロな視点からもっと宇宙に目をこう宇宙からの視点をでものを見た時に、そういう、時というかそういうタイミングというかそういうのかなっていうふうに思います。
ありがとうございます。他にどなたかぜひ発言したいという方がいれば、できなかったらじゃあまたションさんに戻します。
はい、ありがとうございました。本当に多様ないろんな意見を、いただきました。びっくりしました。皆さんが私は結構偏ったコミュニティというイメージをそのまま持っていらっしゃる方が多いかなと思ったんですけど、やっぱり山奥という場所がいいのか分かりませんが、皆さんが思っていらっしゃる最近のコミュニティという言葉に対するそのコミュニティだけではなくである共同体とかそれに対するイメージということは、まさに今最近私たちが昔から持ってたそういう偏見あるいは先入観的なそういう共同体とは違うイメージとして今もうなりつつありますし、実際そういう動きを見せている共同体がいっぱい出てきてますね。それでちょっと皆さんの発言をまとめてみたんですけども、今はいわゆる血縁、いわゆるこれは昔からもそうなんですけども、血縁だけではないその家族だけではないそういう人たちが集まるところ、それからより親しい、いわゆるたくさんの大きなその形じゃないのである意味でちょっと親密な関係が保たれる場所、それから開放的だと、昔は閉鎖的だと思ったんですけどという、でもそうじゃないということ、今のコミュニティ共同体というのはもう開放的になっているということ、それから同じビジョンと同じ理念とか同じ価値観を持っている人たちが集まる、それから
一定のある場所を共有する、いわゆるそれはもうあの全体が自分たちのシェアリングの場所でもいいんですけども、一部分の何かの場を共有する、それから一番大事なものなんですけども、自発的に参加するという、こういう意見を皆さんがあのおっしゃって くださったんですけども、これが、まさに最近はコミュという言葉をあんまり使わなくなりまして、まあ、日本でも少しずつ広がりつつあるそのインテンショナルコミュニティという言葉があるんですね。これはいわゆるある社会を意図的に作られるんだという、意図的な人工社会とか意図的に作る社会とか、韓国では計画、まあ、共同体とかそういう言葉で使ってます。いわゆる理想を持った人たちが作るそういうもので、こういうインテンショナルコミュニティの、規定の中に皆さんがおっしゃったそういう内容が全部入ってます。その通りです。まさにその通りです。人数は3人から5人、最小限3人から5人でもいい。それも一つのやるコミュニティだ、共同体だということなんですけども、やる今、私がここで申したいのは、共同体とか共同体、コミュニティ、コミュン、それからインテンショナルコミュニティとか、こういう言葉の全てを最近はあんまり一つの形として否定しにくくなった。人々がお互いがこうつながっていくある連帯とか、その生活共同体とか、そういうものを求めるそういうあの世界的な動きがすごい大きくなっているということですね。で、ただ今回のテーマをコミュンという言葉にしたのは、皆さんにとってコミュニティという言葉があらゆる場所で使われてて混乱しやすいから、わざとコミュンという言葉を使って、あの本当にその同じ価値観の人たちが集まるところだよ、集まるそういうものだよというイメージとして一応捉えました。で、あの私はこの言葉が大好きなんですけども、類は友を言って、友は類を呼ぶ、日本語ありますね。それあの外国のある学者も、こういうことを言ってます。いわゆる人は自分の性質に合ったそういう関係を作る、あの権利がある、それからそういう必要性もある。ですから、あのまあ同じ価値観の人たちがたくさんのグループを作って集まることはもう全くそれは異常なことではないというような、そういう言葉をあの外国の人もまあ同じようなことを言ってたんですけど、で今日のテーマはまさにこの、八ヶ岳のワクワク村のその方も、それからあの板川さんも、もちろんその山本レコービリスも、そういう幅広い意味での共同体を今の社会がどういうふうにあの求めてて、それから地域あるいは人々、若者とか、また世界の人々が頑張っているのかということを、あのもう先輩方に聞くという場所として設けられてましたので、これからこの方たちの経験談をお伺いしたいと思います。
あの自己紹介を兼ねて現場でどういうことをされているかということを、トギュさんからよかったら。
あの、しゃべらんでもいいかなと思って、ここに来たのがあの28年前でした。それまであの10年間、お寺、お坊さんしてたんですけど、そのお坊さんだったのは20歳、もうその20歳の頃っていうのはもう1972年ぐらいかな。だから、まあ、高校生から4年時代、大学の頃っていうのは、まあ、学生運動が盛んなところで、あのもちろんコミュニティとか、みんな、いろんな意見があるでしょうけども、知ってたことで、私はもうそういうのをすごく憧れていた、そういうことあの自分が思ってるものかみたいな。ぐらいに思ってたんですけど、まあ、それから自分の内面の中でいろんなことがあって、あの、まあ、お寺で修行しようと、まあ、入ってみればお寺もはっきりしたあのコミュニティだったんですね。 特にあの禅の道場はもうかなり組織がされたコミュニティですね。その経験っていうのは今もその後あの、まあ、30になった時にここにお寺を出てどっか山奥で仕事を作りたいなというのがちょっと夢だったので、まあ、ここと出会ったわけで簡単に言えば、まあ、最初ここで行くので、あのボロボロの 家があったんですけど、後ろ屋やったんですけど、ここらはもうあれ放題で、まあ、それから回しながら、まあ、あの暑い日に、まあ、簡単に言えば暑い今の28日に、まあ、ここに入った時、まあ、飯高さんはその前にも2年先隣の谷に入ってます。その前に5年前に隣に作業小屋を作ってる岩北さんにも入ってました。あのもうあのやっぱり岩北さんはそういう意識、まあ、飯高さんには私は、でまた別々の思いがあって、まあ、それでしばらくしてたくさんの人が旅人を、いやまだ何もないどうしたらいいかわからないけど、たくさん集まってはすごい人の状態になってかなりだらしなくなってきたっていうのがあったんで、まあ、当なんかその最後ぐらいの時ですけど、お入内に、ね、翔太郎か、伊沢さんですね。そうです、来てるな。
木村だから懐かしいです。
まあ、そういうようなことがあって、一度、まあ、あのなんか自分の夢をちょっとこれは違うんじゃないかなと思うようになって、まあ、あとはちょっと個人的に、あのもう一遍出てもらおうかなっていう感じで出てもらいます、まあ、その後、まあ、子供たちのフリースクールをパートナーのケイさんが始めてくれるので、まあ、そういう集まりとか非公開の合宿とかも全然やってくれる、まあ、最初にこの場所を名前を付けようということで、まあ、その前にあの名前をのアイデアもあって、そのフリースクールの名前を惑星学校、惑星というのはこの地球のことなんですけども、惑星学校という名前に付けたんです。でこの場のことをそれじゃどうしようかというので、惑星に3が付けたんですね。もうその惑星学校のアイデアもその単にその塀に囲まれた建物を学校とするんじゃなくて、この地球全体があの学校なんだというふうなイメージがありましたね。まあ、惑星サンガというのも、サンガという言葉を知っている人はたくさんおられると思うんですけど、サンスクリット語で共同体とか集まりとか仲間とか組合とか、そういう意味合いがあって聞いてるんですけども、まあ、お坊さんもあの大事な3つの宝ということで、仏法僧ということで、それからダルマ、教え、それから僧というのはサンガという、そういうその集団のことを指すんです。まあ、だから惑星サンガというのは、この大きい意味ではこの地球が一つの共同体であると。で、まあ、そういう小さい意味ではこの場所が惑星サンガなんだという思いで始めていったんです。でそれで、まあ、右翼の季節があったんですけど、まあ、数年前から20代、30代の何かね、あの我々の若い頃とそっくりというか、そういう人たちがたくさん出会うようになって、あ、これは何かできるんじゃないかなという思いがあって、何かしようということで、京都の、特に京都の仲間たち、若い仲間たちと話し合って山本店が始まったんです。まあ、それから もう最初は祭り中心だったんですけど、まあ、当然祭りの時にたくさんの人がここに食器対応して準備したりしているうちに相撲という人もまず出てきて、それがまあ家族連れだったので、そして農業もやろうということで、まあ、そういう形であまり考え司会したルールとかそういうのを一切考えてなかったんですけども、そのうちにパーマカルチャーの高校をここでやろうというワークキャンプをやろうというような話になって、そうするとエコビレッジっていうのが出てきて、まあ、そこら辺でまあ、寄ってくるものでだんだん変化してきたんですけども、まあ、今もまだ途中ですけども、こういう状態です。何人かは今いるという状態です。2つの家族も今住んでるという状態ですね。まあ、田んぼも、まあ、結構大きい4トンぐらいのがあって畑も頑張ってやってる人がいるし、まあ、そんな感じです。
あ、ありがとうございます。さっき高さんお願いします。
皆さんこんにちは。ちょうどね、私今年で30年目、になるんですけどね、そういう意味では個人的には結構感慨深いものがあるんですね。で、若い方にはお分かりにならないと思いますけれども、30年前って言いますとね、私は隣の集落に入ったんですけれども、地元の人たちは全くもう都会からみんなこう過疎でこんなところじゃ暮らせないということで出ていく場所にこう入っていく、全くそのことは理解できない。社会ってのはもう高度成長に最中というか、どんどんイケイケどんどんで、こう大学を出てサラリーマンになるのは、まっとうな普通の人間たちで、そこからこうそういう生き方を選択しないということは、もう当時の日本社会だともう戻れないんですよね。そういうようななんか体制のものすごいしっかりとしたカチッとしたそういう状況だったと思います。ですから、まあ、それを象徴的に言えば、もう警察がしょっちゅう来てましたね。警察がもうこいつは一体何なんだっていうことで、まあ彼らも仕事ですから、もう私はまあいつもお茶を出して仲良くしてましたけれども、まあいずれにせよそんな時代でした。で、先ほどの話に関係するんですけども、社会の側、まあ、体制の側がそれだけ非常にあの価値観もこう要求してくる人間の生き方も、ですからこういう農村地帯から人をどんどんその都会にこう引っ張っていって、それを雇用労働者としてどんどん入れて高度経済成長を成し遂げていくというのは一つの国家戦略だったわけですよね。ですからそれからこう、まあ、ドロップアウトですよね、離れるということは生き方の選択としてはかなり大変だったと思います。だから逆に言えば、社会がそういうふうなこう非常に強固な基盤を持っていたがゆえに、こうそこから離れたっていうだけでね、なんかこう共感できる。ですから杉浦さんとこうやって例えば30年近い年月を何やらほとんど喧嘩もせずに、たまにこういうことがあるとこうやってきてるのは、おそらくそういうことの一つの共感がまずあって、もう一つは、まあ、ダルマということですね。お互いその仏教ということを出向きをしてきたということですね。で、まあ、あんまり長い時間話しかないと思うんで、ちょっと先出していきますけれども、私はやっぱり私の場合はコミュン、まさに幻想、コミュン幻想ってことがありましたよね。70年代の終わりぐらいに、昨日角さんが日本のコミュ運動ってなぜみんなこう収束してしまった、自然にこう終わってしまったんだろう、実はここもソギュさんが入る前にユマニテ共同体っていう、ね、共同体をやり始めた人たちの言ってみれば夢の跡なんです。でこれは、まあ、八坂の里共同体って島根県にありまして、当時まあ有名だったんですけども、そこの人たちが大都市近郊に新しい共同体を作りたいということで、ユマニテってミーチャムカルラ前後ですかね、ヒューマニティ の語源だと思いますけれども、そういう共同体を作ってかなり現実的に考えたんですね。最初に豚を飼って開墾させて、最終的には牛を飼うということで、もともと地元の方が牛を飼ってたんですけど、 それはでも残念ながら地元の人たちのこう反対によって潰れてしまった。でその一家族だけが、まあ、共同体から離れて、あご夫婦でもうちょっと下がったところに戻って椎茸の栽培をずっとやってらしたんですね。まあ、それも結局、まあ、八坂の里共同体も確か地域社会に溶け込んでしまってるんですよね、今ね。で共同体コミューンとしては多分存続していないと思います。ですからそれは一体何なんだろうということを考え続けたんですね、あの若い頃。ですから私はここに来た時に明確な目的意識を持ってきたわけじゃなくて、分からないからあのこういう場所でしばらく勉強したい、考えたいということだったんですね。あの学生運動の後の世代ですから、イデオロギーによっていわゆる震災区とか結びついた人間たちがやっぱ殺し合いをしている時代だったんですね。本当にこれはもう鉄パイプで相手をこう殺すわけです。ほとんどその親戚というか兄弟ですよ。そのちょっと引いてみたら、ほとんど震災区の中核と角間なんて何も変わらない我々から見たらね。でもやっぱり殺し合い、それは宗教的なドーマでもやっぱそういうことが歴史的にずっと連綿としてあったわけです。ですからじゃあ一体人間には何の拠り所もないのか、じゃあ個人がどう生きて何をよりどころとして生きる、あるいはどういう共同性を持ったらいいかっていう、そういうことがこう分からない、まさにこうコミューンというのは幻想に終わったみたいなことがありますね。そういう思いで、あのじゃあとりあえず自分は何をやるべきかって、どっかにね何かこう善っていうのは外側から強制されるのって一切ないというか一切受け付けないんです。例えばどんなに素晴らしい言葉があったとしても、それは門よりいるものは家臣にあるという言葉がありますけれども、外側から入ってくるものは絶対にあなたの宝じゃない、あなたの家の宝じゃないということですよね。ですからあのその辺の問題を自分で探求したくて禅の修行をそれから始めたんですね。どっか関心があった、何か座る中で自分の内側から出てくるもの、内側で見えるものしか信頼できないという気持ちがありまして、でたまたまやっぱりあの私日本の仏教はもう絶対ダメだ、もうダメだと思ってたんで一人で座ってたんですね。それがまああのそういう3年である情報がもたらされた、オバマに世界中からその禅の修行を したいということで、世界中からこう修行者が集まっているお寺があるということを聞かされた時にふっと一方的になったんですね。でまああの話長くなりますから走りますけれども、ようやく自分自身あの子がどうあるべきか、あるいは共同生活がどうあるべきかってことを、まあそれなりにあの落ち着くべきところに落ち着いたというところです。でそういう意味でその過程の中で、まあ、昨日もお話したんですけど、例えばやはり後ろの世代から公務信教みたいな問題がやっぱ出てきてしまって、で私はもうそういうことを考えすぎてきた人間として非常にショックです。しかもその禅の仏教を修行している人間としては本当にショックです。 ですからそういうことを踏まえてやっぱりこういう場を与えられたらね、あの少しでも発見した方がいいんじゃないかと思って、まあ、今回のお話をお受けしたんですけれども、まあ、あの大江さんともお話をしたんですけど、仏教というのは簡単には中心がないんですね。言ってみれば全ての人間の中心なんです。全てのものが中心なんです。ですからいわゆるそのブルイズムとか、ね、ああいうものは全く仏教でも何でもないわけです。別にお釈迦さんはどういうことを言われたかって言ったら、まあ簡約ですけれども、自灯明法灯明、自分自身を寄り目としなさい、灯火としなさい、あるいは法ダルマです。ダルマってあの法って書きますでしょ、あの日本語で法律の法、三髄に去るっていう漢字をあの漢民族は当てたわけですね。それは要するに人の介在を許さない事実なん、存在の事実なん。水は高いところから低いところへ流れるっていうのは、それは仏教徒だけにある真理じゃなくて、地球上どこに行っても同じですよ。その事実に即して生きる。ですからイスラム教徒であろうと、キリスト教徒であろうと、ダルマの中にいるんです。法の中にいるんですよね。それをその人が自覚しようが、攻撃しようが関係なく、仏教っていうのはそういう教えなんですね。ですから、その事実に即して人間が一人一人この宇宙の中心なんだってことに即して人がこう共同性を作る。当然あのそこにいわゆるこう まあ、繰り返しになりますけども、京都なんて存在はないし、で周辺というのは、周辺はないわけですね。絶えずこう外と開かれている、閉じられた世界であったら決していけない。でまあ、最後にもう一つの三河というね、あの私に話そうと思ってたことというのが言われたんですけど、やっぱり私にとっても三河という言葉は非常に親しいです、特にね。で、やはりここへ来て30年生きていく中で、人間とだけ付き合っているとね、辛い時ってそれあるわけ、誰でもある。しかもこういう狭い、あの平安時代ぐらいから、まあ、続いているような、ね、地域共同体の中で生きていくというのはもう非常に大変なんですね。でも地元の人たちは、やっぱ共同性がなければ生きられないんですね、こういう山の中で、雪の深い場所で。まあ、こういう話を本当はしたら一番面白いんですけど、もうやめときますけれども、やっぱりコミューン、あるいはサンガ、共同性というのは、人間だけを考えずに、やはり一本の木であったり、川であったり、石であったり、太陽であったり、月であったり、そこを含めて自分が一つのこう大きな共同性の中で生きてるんだってことを意識しながら生きてるとね、非常に楽だし豊かなんですね。でずっといますからね、例えば春先になって山本が下へ降りてた、山本が帰ってきた、あるいはキツツキがあの繁殖のためにドラミングを始めるんですね。春一番雪が溶けて最初にその音が森から聞こえてくる、あるいは橋場が渡ってくる、いつもそういう生き物たちとこう自分の生活がこうあるっていうね、それは一つの場所に生き続けること、住み続けることの非常に素晴らしいあの喜びです。でそういうコミュンというかね、それはあの人間はその自然を収奪しなければ生きられませんから、今鹿の被害で本当に畑もできないような状況です。それはやっぱりなぜそういう結果を招いたかといえば、全てのものをコミュニティとして自分人間の共同性、そういうものの構成員としてきちっと考えてこなかったから、こういう結果になっているんだと思うんですね。ですからこういう住み続けてきた人間として、あのそのことを何て言うんですかね、まあ、メッセージして伝えたいと思います。
一つだけ、はい、大江さんのお話を伺い前にですね、あの本当に皆さん若い方がたくさんいらっしゃって、日本の共同体の歴史が一体どういうものなのか、あんまりご存知じゃない方たくさんいらっしゃると思うんですよ。でもちょうどお話が出てきたので70年代の話とかで、ソジュさんも、まあ、そういう70年代のコミュとか禅とかそういうところの経験も持っていらっしゃる。ここのメンバー、あの実は皆さん、日本の共同体、コミュン、あるいは共同体運動の非常にこう先輩たち、あの商人たちなんですね。で日本がどれだけ本当は共同体とかコミュン作りが活発に行われてきたのか、それがなんで皆さんの意識の中で何にも なんか分からなくなってしまったのかというのを、それが不思議、分からなくなってしまったことが不思議なほど昔はたくさんのことがあったというその証拠をちょっと見せますですね、これはそのこちらの名前のない新聞というのを昔760年代に作ってまして、もうちょっと待ってください。75年に日本のコミュンを目指す若者たちが日本の全国のコミュンを旅するという計画を立てるんですね。そういう旅の中でその全国に書かれているコミュン、あるいはコミュン志向のグループなんです。でこういう行事には日本、まあそこまで1万人はないだろうと言われてますけど、あのまあ、思想の科学の方には証言として日本の若者が1万人ぐらいここの旅に参加したという話があるんですね。でこれぐらいその60年70年代の皆さんの先輩たちはあるその社会、今現実の社会じゃない、もう一つの私たちが何か生きる社会があるのかって一個真剣に考えながら、そういう、まあ、もちろん今時代も違いますけど、そういうグループを作ってきたんです。ここはそういうメンバーだってでもあります。それからそういうのをちょっと調べてみますと、 これは、まあ、私がこう資料をもらってあの地図で作ったんですけど、今現在196の共同体の名前が出てます。これは完全に生活共同体ではないんですけども、今言うその緩やかな連帯をあの求めているそういう共同体グループもこれだけありました。こういうふうに日本はすごい、まあ、主に東京がすごい多かったんですけど、日本はあの、この方たちが若い時は、皆さんのように若い時はそれだけある共同体を作ろうとかコミュを作ろうとか、なんか社会にまたオルタナティブなその考え方を提示できる方法がないのか、まあ、当時は画期的な動きもあったんですけども、体を持ってこう実践するそういう、まあ、時代があったということをちょっと説明したくて、それからこの大江さんは当時の神田会社系 の、 あの、まあ、方でもありますけども、今現在にはあの当時とは違うんですけども、半分はやる自然、今おっしゃってた自然とか、それから地球のそれが全てが共同体だという、そういう生活が半分、また都会という、私たちは都会にもう都会人間に なりつつありますけども、都会の生活の中でもそういう生き方がどうやってできるかという、ある試みをあの一つのコミュニといえばそういうコミュニティの形で実際やってらっしゃるので、そのお話をまた引き続き聞きたいです。
どうもこんにちは、大井です。あの60年代にそのアメリカでそのアメリカ社会をブロックアウトした人たち、まあ、いわゆるフラワーチルドレンとかヒッピーとかいわゆる人たちが、まあ、自分たちの生きる場所っていうのを求めてコミュニティを作っていったんですけども、まあ、そういう社会も通過しながら、まあ、インドへ行ったりなんかして、あの、まあ、28年前に、山梨と、長野県の県境にある八ヶ岳という山があるんですけども、そこに28年前に越して、まあ、そこで引かしますで、まあ、東京から、まあ、2時間ぐらいの距離ということで、その当時は あんまりまだ28年前はそんなに多くなかったんですけども、あの最近は、まあ、非常にたくさんの人たち、あのリタイアした人たちばかりじゃなくて、結婚して子供ができた世代の人たちがたくさん残してくるようになって、その中で、10年ほど前ですかね、10年は何年かな、あの地域通貨のグループを作ったんですけども、まあ、地域通貨って大体もう分かっていますよね。あの、まあ、自分たちがこうできることをお互いに、まあ、僕たちの場合はそのノート形式で、あの自分がこういうことをできるっていうことを登録しておいて、なんか手伝ってほしいときにそのお互いに手帳で交換する、労働交換する、それを手帳に書く、まあ、そういうことからスタートしたんですけども、その中でもガーディアンだんだんと変わってきてた、ほとんどの最近は通帳を使う機会というのは逆に減ってるんですけども、ある部分でも使ってますけども、あのその中でやってるのは それぞれの、 その全体としてなんか決議して何かをやるというよりも、その中にこう新聞部会があったり、農部会があったり、それから牧部会があったり、あるいはその子どもの保育のことを自分たちで作ろうということで、自主保育のグループだったんですけども、最近は独立して森の幼稚園というのを作って、まあ、やってるんですけども、まあ、そういうふうにいろんな、あるいはいろんなあのイベントを企画するというか、その独立のイベントの企画というグループを作ってやる、またお祭りをやるとき、子供が分かる祭りやって年に2回やってるんですけども、まあ、そういうときはそのときのこうグループを作って、まあ、そういうことです。でそれぞれがまた非常にこう自由度を持ちながら、お互いに立ち合いながらやってて、またできたらまあ外の社会に向かってこう部屋を変える形でやって、で少し前、去年までは、まあ、高等学校行かない子どもたちがいたもんですが、その子どもたちの、まあ、フリースクールっていう風の輪学校を作って、あの今年の3月に卒業して、まあ我々の学校を出て大学に入ってくれたんです。それがなくなって今大人対象 の、 あの
高橋さんの勉強会っていう時に行ったんですけど、まあ、そういう形でプログラムやってるんですけど、まあ、その中で、去年ですか、ジョンさんが来られて、まあ、我々が出してる新聞って、まあ、最初はワクワク新聞っていうで毎日出したんですけど、なんかいつの間にか15号ぐらいになるとその村っていうことが誰かそのワクワクの定例会との次に1回あるんですけども、まあ、そこに図られることなんかある時新聞見たらワクワク村って書いてあるっていう、まあ、それからずっとそのワクワク村新聞という形です、まあ、誰も否定する人もいなくてそのまま続いてるんですけども、だからそこで一つのこう村的なコミュニティ的な、まあ、共同感覚っていうんですよね、なんかそういうものが出てきて、まあ、それで新しい自分たちがこう文化を作り出そうというふうにしてるんだと思う、まあ、そういうところを、まあ、ジョンさんが面白いと言ってくれたんだと思うんですけども、で今度はあの東京でいろんなさまざまなこう市民メディアの人が集まって東京メディアフェスティバル2009っていうのが東京 あのウィメンズプラザで、9月の20日から22日になるんですけども、でその中でその韓国 そのユスプラスノモっていう、もともとはそのかなりレベルの高い研究グループが、もう大学に残れない人たちが、研究室だとか教授とかそういう周りの人たちがじゃあ研究するために自分たちの研究空間を作ろうということを作っていって、そこが非常に国民的になり、また社会運動的な人たちが加わって、まあ、社会運動的な広がりも作ってるみたいなんですけども、まあ、それをそこの、まあ、方とちょっとこのフェスティバルで、対談してほしいということが言われて、そして、まあ、こういう本を送ってくれたんですけども、それを読んでみると、まあ、この中にもさまざまな人たちがいるんですけども、まあ、一人の方はその共産、それまでその、まあ、軍事政権とかあって その中で、まあ、共産主義的な考え方を持っていた人たちが民主化という時代に入って、その時入ったんだけども、その時のもうすでにもう社会史東西の壁が壊れて、その東西冷戦っていうのが壊れて、その共産主義っていうのをなんかあっという間に消えてしまったので、じゃあその中でじゃあ自分たちはどういう社会を作っていったらいいのかというところの模索から、コミュニティ主義っていうのをたどり着いて、まあ、この中にコミュニティ主義宣言なんていうのも持ってるんですけども、非常にそれを見ると非常にこう中心、それぞれが一人一人の中心でありながら、まあ、単に中心なんだけど単に多様であるんじゃなくて、 A と B が出会うことによって A が A ダッシュになり B が B ダッシュになるんですか、それと多様でそのものじゃなくて出会うことによってより創造的にお互いにそれぞれがより創造的なレベルになっていく、なんかそういう出会いの空間、なんかそういうあり方の、まあ、コミュニティの提唱を買ってマルクスシークとかなんかを経過してしまう語ってて、そしてなんかこれを見ながらなんか非常に韓国ではその、まあ、新しい形のコミュニティの再定義が必要なんだと思うんですけども、非常になんかホットで熱くて創造的だっていうのを非常に感じて、今日はあのこちらのジョンスさんからそういう韓国の事情なんか聞くなんで、逆にあのそういうところにこう利益をもらえるとありがたいの新しい視点が与えられるんじゃないかと、まあ、そういうことを楽しみにしてここに来ました。
それでは皆さん、私なんで韓国の人が日本のコミュニティを研究してるかなと皆さん疑問に思われると思いますけども、日本はいわゆるアジアの中ですごい近代化が早く進んだ国でもあり、まあ、それがいろいろ本当に民主主義なのかどうかという評価とかそういうのは別を通して、日本は早くアジアの中でまた民主主義の国家にもなりました。ですからその市民 の、まあ、動きというか市民たちが自力で何かを作ろうとする動きも最も早い国でもあります。ですからまあ、皆さん韓国についてあまりご存知じゃないと思うんですが、韓国はいわゆる軍事政権がすごい長かったんですね。で軍事政権というのはもう人が集まるとダメなんです。異様な集団というのは、いわゆる私たちが大学のどこまでも田舎にボランティアとか行って、そのいろんな手伝いとかすると あ、都会から学生グループが来たということで、いつも警察官付きまとったり、そういう時代を生きてきたので、あのいや、ね、自分たちがリフォーを持ってなんか新しいグループを作って楽しく生きようというような、そういうのがなかなかできない、そういう国だったんですね。それが日本はもうそういうのはもう大正時代から始まってます。ある意味で大正にもうすでに新しく村という個人主義的な共同体村を作ろうという動きもありましたし、今はほとんどその後型もなく、名前後型はあります、名前も忘れ去られたんですけども、新しく村は100年近く続いてますし、当時大正時代にはもう日本全国ですごい風を起こした、そういうあの共同体運動の選挙グループでもあります。で、今私が皆さんにいろんな共同体とか話したんですけど、韓国はそういう軍事政権が終わって、あの民主がいわゆる国民が自分の手でその民主主義を勝ち取ったんですね。で、その地震間からあの市民運動がすごい勢いで活発に出てきて、本当に、まあ 急増というか、あの勢いも強く、それから効果も強く、でその市民運動の後詰まったところで出てきたのが共同体運動なんですね。それはなぜかというと、今も日本経済が悪いし、韓国もまあそういう経済がまた悪くなってるんですけども、IMF という国際あの救済金融のそういうなんか援助をもらわないといけない、まあ、国家破綻というかそういう事態になったのが96年なんですね。で、まあ、人々が今まで民主化もできた、なんか経済的にも豊かになった、ああこれでもう我々はもう本当に伸び伸び生きられるんだろうと思った瞬間、あの今の我々の生き方はこういう資本ばかりの、あるいは成長ばかりの生き方はもうダメだというのを知らされたわけなんですね。あのもう頑張って仕事して儲かって競争して偉い人になればなんとかなるという、みんながそういうふうになれるという希望が満ちてたんですけど、そういうふうにはならない、この市場経済ではならないということを実感する中で、韓国はすごいこう本質がもう莫大に出てきたんです。96年以降、その時にこれは市民運動とか政治関係の運動とかそういうレベルの問題じゃないんだ、我々の自分の生き方を変えて、それからグループの生き方を変えないとこれは根本的に問題があるんだということで、共同体運動がもうどんどんどんどん広がってます。で、私がすごいびっくりしたのは、韓国では共同体という言葉とかコミュという言葉に対する抵抗感がほとんどないんです、日常的に。それは私が日本に研究とか体験、共同体歩き回りながらその共同体行って、普通の人たちに、あ、日本のこういう共同体行きましたって言ったら、なんかすごい不思議な目で見てるわけね。とか、そんなとか、ちょっと変なグループじゃないのというような、そういう目つきで見られた経験が結構あります。それで共同体によっては自分たち自ら共同体という言葉さえ使うの嫌がるグループもいます。うちは本当は共同体とは言えないかもしれませんよ、でも実態は共同体なんですね。だからそういうお互い文化、あるいはそれによってあの結構共同体に対するギャップがあるんだ、言葉にコミュニティとかに対するギャップがあるんだということを実感してまして、今韓国では私はあるあの韓国の共同体グループもサポートしてますけども、若者がたくさん参加してるんです。で、結構もう全部自発的自由で参加してるんですけど、なんかフリースクール中で保育関係のことも自分たちがあのやってたり、それから大体そのベースとしてはやっぱりこう今までの生き方、成長とか開発とかそういう競争とかそういうものではダメだということを自らこう自覚した若者たちなので、本当にこうバリバリこう出世できるような人もバッと仕事辞めて、そういうコミットメントする人が多くなってきて、大体自然やる農業とか非常にこう何て言うかな、面白いんですけども、あのオフ運動をやるグループがありまして、あのいわゆる消費に振る舞わされないような生き方をしようと、それでカードは できるだけたくさん持たない、もう最小限必要なら1枚だけクレジットカードは使おうとか、それから、できるだけ歩く、車はあんまり使わないようにする、それはエネルギー関係もそういうのもありますし、それから携帯を持たない、もう携帯は自らの選択ではなくなったという発想なんですね。もうなんかいわゆる企業に買わされて、私は企業に振る舞わされてるんだとか、それは本当にささやかな実践なんですけど、一つの、まあ、昨日も大江さんのお話もあったんですけど、一つの象徴、シンボル的な行動ですね。 今をどう生きるかということに対する、我々がちょっとした出来事があれば、それは規律がないんだけどやってみようかという感じで、いろんな生活の中で、まあ市場経済に振り回されない、それから自ら楽しい、もっとそう自然と豊かな生活ができるようなことをしようとか、そういうことで細かいことを実践するグループもいます。でもう一つは面白いのは、これが私すごい八ヶ岳からも注目してるんですけど、地域社会がコミュニティ化してます。というのは、地域、ある地域がどんどん自分たちの家のなんか住民たちとのこう話し合いによって壁を崩す、いわゆるお互いがこう見えないようなこういう生活をなくて、あるいは壁をどんどんなくしていく、へいですね、へいを崩す、でよく見えるような関係にして、なんかもうちょっと親密な関係、お互い分かる世界を作りましょうとか、それから共同空間を作って、そこでは子どもをみんながその住民が回りながら子供を扱うとか、それから忙しいそのお母さんたちのために共同の夕食のおかずを今夜はこの人が準備したらそこからもらっていくとか、そういう現象もどんどん起こっている。それはですから、それぞれの実際グループが行っているので、もう大きなグループがみんなやろうというような、もう全体主義的なことではないです。好きな方って、あるいは自分たちが合意した中で自発的にというような、ですからこういう現象も一つの共同体的な要素を求めている社会現象の一つではないのかなという気がします。で、まあ、話が長く一つだけ紹介しますと、私もびっくりしたんですけど、オーストラリアはなんかイスペイン人の共同体があるというんですね。で私が調べた、その主にデータベースとして持ってるアメリカの共同体運動のグループは世界の900ぐらいのデータベースを持ってて、世界の共同体がお互い情報を公開し合うようにいろんなことをやってますね。ですからいろんな動きがあるんです。エコビリティのプロジェクトの世界グループもあるんですね。まあ、それの主な発信地はそのスコットランドのフィンゾーンとか、そこが UN の NGO になってますし、そういう役割もしてますし、それからガイアとかそういうのもありますし、それからコーハウジング、いわゆる都会の中で住宅を作って共同空間を作って、時には共同ミルもして、なんかいろいろやりましょうというような、だからすごい共同体は開かれてます。可能性が無限にある、昔のこう固まった形にとらわれなくて、どんどん自分たちが作っていくものだというのがどんどん認識が始まってます。ただ最初どなたか、そのすごいお金持ちたちが大きな建物を作って自分たちのいい生活を、実際にそういう現象もあります。それをゲイティードコミュニティというんです。閉ざされたリアルゲートが3本ある、そういうグループもあるんですけども、普通共同体運動をやっている共同体、あるいはインテンショナルコミュニティとかコメントという言葉を使う運動としてやっている人たちは、そこは共同体とは言わないんです。まあ、名前としては共同体なんですけど、我々はそういうものじゃなくて、その時代に何かを発信できる一般社会と緊張関係を保ちながらも、いわゆる全く同じく生きたら共同体じゃなくなるんですね。何か新しい試みがある、でもそこを一般社会に何か発信できるような生き方をしようという若者がどんどん増えてきていて、そういう現象が世界で今起こっているということが、 私のアンテナの中にはありますけど、まあ、他の方は違う考え方があるかもしれませんけども、そういう現状です。はい、
ありがとうございました。今も出てきましたけど、その共同体あるいはコミューンという場合に、その一般社会とどういうふうな関係を持っていくかということが、まあ、非常に大事になってくると思うんですが、それぞれの方に今まで活動してきた中で、そういう地域社会あるいは一般社会との何か問題がなかったかとか、そういうことを話していただきたいと思います。大江さんからよろしくお願いします。
八ヶ岳の場合で言えば、最近はまあ多く越してくられる方がかなり多くなってきてまして、そのまあ上の方のまあ森林があるというか、その田んぼがあるあたりはなかなかの地方の関係で人も住めないんですけど、その上にあるまあ林の領域っていうか、そういうところがまあ最初は別土地開発されて、まあ、最近はそういうところに多くの人が住むようになって、都会からたくさん来るようになって、集落、最初は集落に1人か2人だったんですけども、集落の中でもう新しく越してきた人たちの方が多くなってしまったで、その人たちと一緒に、まあ、集落の活動をしてるんですけども、もうその人たちの方がはるかに活用多い、まあ、そういうところもたくさん出てきてる、まあ、そういう、でまた新しく入ってきた人たちの、まあ、少ないところではなかなか垣根を越えるというのは難しいんですけど、なんか、まあ、いいか悪いかは分かんないですけど、かなり物理的に多くなっているというところで、まあ、とすると、まあ、観光地でもあるということがあると思うんですけども、清里っていう、まあ、僕が開発で言ったらキリスト教会系の古民家を建てているんですけど、そこを中心にして、まあ、観光開発されてきた、まあ、そういうところがあって、まあ、外から受け入れてくる人たちを、まあ、受け入れていくことで成り立っている経済っていうのがあるということもあると思うんですけども、まあ、そういう面でそういう垣根っていうのがわりかし越えやすいような、まあ、状況があって、その中で自分たちの古民家を共同体的なことをやってて、例えばそのワクワクの中に関わっている人たちが、まあ、地元の若いっていうと、もう30代から40代の世代なんですけども、まあ、自分の後そういうことによって自分がやってた小さな食料品を自然食品に変えたりとか、まあ、そういうふうにああいうとこを保育の場をなんか提供したりとか、まあ、そういうふうな形で、さまざまな、圧力っていうのはないわけではないんですけども、まあ、そういうのがわりかし、まあ、超えやすいような状況はあるんじゃないかと。
じゃあ特に今までこういう問題で困ったとか、そういうことは特にないですか。
もう今のところ大きなっていうか、まあ、その地域通貨の連帯感が、まあ、緩やかで、そのどっかその人たちが一箇所に住んで、まあ、大きな勢力になってないからなのか、目立ってね、大きな勢力になってないからあるかもしれないけども、例えば僕たちのそのワクワク田んぼっていうのをやってて、自分たちも今自然農でやったり、それからフィールズ田んぼっていう自然で水を張る田んぼをやってるんですけども、それは、まあ、一番上流なんですけども、電卓がこう張り巡らされて、要するに鹿とか熊とか猿とかイノシシとかがたくさん来るものですから、まあ、それが、まあ、補助金が出て電卓がぐるっと回されて、新しい、僕は越してから回されたんですけども、で下までこう大事に接するところまで網があって、その網のところを刈ろうと思うと、どうしてもかまどとか刈り払いってやると、それ刈っちゃうんですよね。だからどうやってみんなこうやるのかなと思って、ある日突然ダラーッと来て、大きな機械をなんか購入したりして、それで じゃあそうだったでもうまいって言うんですね、まあ、それでうちのところに行ってちょっと待ってほしいって言って盛りをやるから盛りを自分たちでやるから、まあ、それは賄いですねと、まあ、そういうことが言って、まあ、すんなりと認められたんですけども、まあ、その代わり盛りをしないと幕僚って言われてるんですけど、まあ、ですから、まあ、盛りをちゃんと仕事することで、まあ、それをストップ、まあ、すんなりとしてもらえて、まあ、だからそういうそんな、まあ、話し合いの努力というか、それから、まあ、今の集落では、まあ、私は、新しい人も少ないんで、その集落には入ってない、組合に入ってないんですけども、まあ、農業関係はあるから、農業の付き合いをしてるんですけども、以前住んでるところなんかでは、その組長であったり、まあ、いろんな組の仕事であったり、どうしても、そこの地域のお葬式を出したりとか、ね、まあ、そういうことをやってきてます、うん、まあ、そういう意味では、かなり、お互いにこう話すことができるっていうのはあるんじゃないかな。ですね、まあ、八ヶ岳って言ってます、まあ、私も山を登りに行ったことありますけれども、おそらく昨日伺った話だと、外から入ってきた人たちはね、その標高の高いところにということで、昔は生活空間としては選ばなかった場所ですね。そういう意味では、おそらく基本的には住み分けみたいなことが、ね、できてるんだろうと思うんですね。当然、まあ、この辺っていうのは、今合併して高島市になっておりますけれども朽木村ということで、大体鎌倉時代承久の乱の転向によって朽木市が朽木に入って以来明治まで続いたっていうのはね、大変なことなんですよね。日本では島津市と朽木市となんかもう一つだけあるらしいですけれども、島津は当然大きな藩で、しかも鹿児島ですからね、中央の権力に対してそれなりにこう対することができたと思うんですね。ところがやっぱ都のすぐそばでこんな小さな、まあ、江戸時代でも一万石なかったんですけれども、こういつもこうどちらについたら有利かってことを考えながらね、やっぱりずっと来たんだと思うんですね。鎌倉時代ぐらいからここはあるというふうに文献に載ってますので、一つ一つの小さな集落のこうなんていうんですかね、強制力といいますかね、共同性ってものすごい強い場所だったんですよ。私のいる谷は大体室町ぐらいの文献見ても13個から15個ぐらいだったんですね。それで連々として続いてきてるんですね。ここは結構多いすぎてところは大きくて24、5個、ただ昔は2つに分かれてたんですね。そういう場所ですから、まあ、先ほどの質問からにお答えするとやっぱりいろんな問題がありました。そういう場所へこうよそが来て住み着く。で、昨日来られたんですけど、まあ、今日来られてませんけど、まあ、先ほど話に出ました今北さんって方、やっぱりこの追いすぎの中で当時周りの人たち、まだ30年近く前ですから皆さんすごい元気だったんですね。今の我々より若かったわけですから。で、私の入ったところはもうほとんどもう誰もいなくなって、荒れ放題のところだったんですね。で、そういう意味でまだ元気なところに入った人は、まさに大江さん今おっしゃったように自分は無農薬で雪の方でやりたいっていうことで、それで出荷してある程度高いお金もらってやっていこうとするわけですね。でも一斉防御しないとね、当然虫は害虫は来るということで、その辺で相当苦労してましたね。で、今松井さんの田んぼやってますけど、それは一つにはその農薬あるいは有機農業、その辺に対する認識が多少深まったっていう、いい側面があるんですけども、裏返せば実はその地域のね、伝統的な共同性、そういう力が過疎によってもう限界集落ってことはご存知だと思いますけど、本当にも低下してしまった、それが背景にあるんですね。ですから過疎になったからこそ言ってみれば我々が入ってきてるんですよね。そうじゃなかったら日本の旧来の水田を中心とした村社会ってのはそんな簡単に入れるものじゃなかった。水位権が全部決まってるんですよ。この家はどこの谷から水を引かなきゃいけない。で、それは家についてるものなんです。ですから私がたまたま入った家は昔からある家ですから、 この谷から水が引けるところは枯れなくて助かったんですけどもね。それと水がその拒んでたわけですね。で、私個人のことを言いますと、実は私 の家の奥から、小浜に向かって昔の古い道があるんですね。それは大陸から、まあ、小浜フルーツという、フルーツというのは港ということですね。フルーツというところに港があって、そこから、皆さん地図見たらお分かりになるように奈良に向かってほぼ南北に一直線なんですね。これそのまま南下しますと潮の岬まで行くというのは、そういう地図上にあるんですけれども、そこに非常に古い道がやっぱありましてね、それを私は小浜のお寺に通うのに、それを自分で復元してまた通れるようにして歩いて行ったらお金がかからないんだ、そうやって通ってたんです。でそうしてましたらね、何年かしたらそこにその林道をね設置したいって、そういう話が持ち上がりましてね。で私はその道の価値というものを、まあ多少大げさに聞こえるかもしれませんけれども、今サバ街道なんて言ってますけれども、やっぱりこう日本の中のシルクロードなんですね。オバマというのは海のある奈良っていうな言い方をされるんです。で奈良は奈良ですね。奈良って朝鮮語ですよね。それを結ぶ途上にある。でしかも非常にいい感じの古道が残ってて、でぜひその林道をつけるにしても、まあ、まずそもそも林道については私反対でしたから。で地元の人たちは簡単に言えば全てと言っていいくらい賛成したんですよね。でもそれは自分自身こう曲げるわけにいきませんから、できるだけのことはしました。それはいろんな友達に手紙を書いて、行政に対して意見書を書いてもらうようにみたいなことを、いろんなことになりましたし、あるいはそのイヌワシがいましてね、イヌワシの存在、どういう鳥であるか、絶滅危惧種ですからね、どういう鳥であるかということを分かっていただくために、そういう映画界の上映みたいなことを上根越っていう小川側でやったりもしました。ですけどやっぱり地元の人にはね、こう理解できないわけですね。その辺の壁ってのはこう越えられない。で表立っては言わないわけです。もう家も買って山も買って、まあ大きな家に住んでますからね、表立っては言いませんけれども、やっぱり清流にいつもこうそういうのがあるし、でまあその辺で結構大変でした。でそういうことを踏まえて、まあ、そういうふうに言われたように、最近ここ10年ぐらい結構また若い人たちが入ってきて、で、まあ、私自身もこの地域社会がこのまま行ったらもう崩壊してしまうということで、まあ、若い人に声をかけて、まあ、NPO を立ち上げたんですよね。最終的に NPO を立ち上げて、やっぱり行政というのは非常に何て言うんですかね、厳禁なもんで、要するに NPO というのは、まあ、法律的な裏付けがある。で NPO の歌い文句というのは、外から入ってきた新しい住民と元からいる地元の人たち、一緒に山仕事とかしてましたからね。であとは都会の人たち、その三者を結んで地域のことをやりたいみたいなことを、まあ、それ風の文章を書いて、それで行政とかのマスコミを送って、そうしましたら全くもう態度が違う。地元の人が入っているってこと、わざわざその戦略的にその理事長は地元の長老になってもらったりとか、そういうことをしたわけです。それで短期愛とかね、あそこにある建物とか、あっという間に、まあ、できたんですね。でその中で私は、まあ、行政との関係でいろんな仕事をしました。50歳までは、その全道を始めるまでは、まあ、そういうことをやろうということで。ですから今滋賀県には山の子事業って森林環境教育の事業があるんですけれども、県が意見書を募集してましてね、それに私は滋賀県でいうと琵琶湖っていう、全て視点が琵琶湖に行ってしまう。で琵琶湖を中心とした環境教育というのはずっとあったんです。もう20年以上歴史があって、小学校5年生は必ず海の子という環境学習船に乗って1泊2日で授業を受ける。でもそれは琵琶湖の水はじゃあどこから来てるのかと、琵琶湖についてだけ環境教育をしても、その水源の森林について何も学ばなければ、これ半分片手落ちないんじゃないかってことを意見書を書きましたら、やっぱりまあそれは個人で出すよりやっぱり NPO という、でしかも水源の現実地帯で活動しているっていうことで、非常に真っ当に取り上げてくれて、まあ結論から言いますと、今 あの海の子に対する山の子事業として完全に制度化されたんです。でそんなような過程で、まあ、最終的には2030年の滋賀県に対するその、政策を立案するみたいな、そういうことにも関わり合えて、まあ、私個人としてはあの、まあ、自分の人生の中で一つの時代やることはできたなと思うんですね。でも、やっぱりそのどうしても、ね、私のようにこうさっきのような話をしたような人間と今最近来た若い人たちのそのこういう場所に新たな生き方を求めるっていうことに対する思い入れとかね、やっぱりものすごいズレがあって、で、まあ、あとは私みたいな人間がその対外的にいつまでもでかい人っていうのは決していいことじゃありませんからね。それはもうあの、まあ、私自身も難しいなという思いがありましたし、で若い人たちにあの中心になってやってもらいたいということ、あとはもう何よりもこの地域のことも問題ですけれども、やっぱりもっと大きくね、さっき申し上げたその法というね、ダルマというか、そのことをこう民族とか宗教とかそういうのを全てを超えて人間が本来どうあるかということを何か一緒に探求できるようなそういう場所を作りたいというのはずっとそのためにやってきたんですね。でその仕事に、まあ、立ち返ったということで、今は言ってみればあのそのことだけがあるんで、まあお坊さんとかねこうやってくんで、やっぱりその、まあ、どう見てるか分かりませんけども問題ってのはほとんどありません。あのあ、カルトとかあと全部やってると多分言ってる、強引長い間全部修行行っててみたいな、そんな感じで今現在は私自身もあの一切あの、ね、その気にしないで生きてますから、そういう問題はありません。で、今地域伝統的な地域共同体がこう壊れたって言いますけれども、一つ二つだけあのお話ししておきますと、私友達が看護家の友達が火事になったんですね。そうしもう丸焼けになったんです、冬に雪の中で。そしたらそれまで民家の火事ってずっとなかったもんですから知らなかった。山火事はありましたけど、灰かきというその灰かき、灰をかく、つまりあの全てじゃありませんけれども、それなりに付き合いのある村のおじさんおばさんみんな集まってきて、その火事の後を全部片付けてしまった。その次の日ぐらい、それはね本当に感動しました。だからあの全部片付けたから、ここでまた頑張んなさいという共同体のメッセージなんです。であるいはあのおばあさんがね、まあ、結果的には、まあ、行方不明になって結果的には、自殺されたんですね。川に入って、自分はもう年でもう迷惑、家族に迷惑をかけるからということで自分で川に入って死んだんです。その時にねもうあっという間に村中からもう人が集まってきた。ごめんなさい、何じゃん全部使用するとね、本当にこれは何でもいい困るんだ。それをね、やっぱりそういうその共同性がね、そういうものをやっぱり日本人は失ってきたなっていうね、それはその時本当に感じました。で、例えば雪が2メーターぐらい降りますから、今除雪は来ませんから、つまり移動するにしてもこう上流の人が次の人の家まで雪を踏んで道を作るんですよ、まず子供がこうやるために。その人の家はその次の家まで雪を踏んで道を作る。だからそれは直線に行きますから、普段と全然違うその交通路とかできるわけです。で冬に病人が出れば戸板戸を外して、それを担架にしてその雪道を延々とこう連れていくわけです。そういうふうにしてしなきゃしか生きられなかった。それが例えば補助金であるとか行政の助けによって、人間同士の共同性っていうものをそれほどこうあのしっかりとしなくても良くなったんですよね。昔だったら橋とか流れたらみんな地元の人たちがみんなで自分たちでかけたものが、やっぱりあのすぐ行政の補助金でできてしまう。ですからそれはやっぱりあの日本の伝統的な地域社会の共同性というものを 結果的にはどんどんどんどん壊してきた側面もあるなというのは、それをまあ非常に感じています。ですから、例えばこれから何かこういう、こうでしたらね、あの外に頼らずに、やっぱり自分たちに必要な仕事を自分たちの手でこう橋をかけるというのは非常に象徴的な行為だと思うんですけれども、ね、そういう仕事も含めて、あるいはここでしたら祭りというのはやっぱり非常に重要な祭りがたくさん、お香というのがあって、それこそ週に1回はお香があったというぐらいたくさんのお香があって、こういうその古い共同性をかあの人間と人間を結びつけるための装置が、ね、暮らしの中にたくさんあったんです。年中行事として子供から老人まで含めて、この行事は花祭りはあの女性が中心になってこう花見戸を作るとか、ね、そういうふうにいろんな装置がありましたし、何よりも村の住民の一人一人が神に仕える、そういうその人間自分自身を問うそういう機関があって、さっきお話した道を越えて小浜に神主になるときに小浜まで歩いていって塩掘りをするんです。それをそうやって帰ってきて初めて村人が神主になる。それを、まあ、1年やるとまた次の人にこう世代順番下がるごとにこう交代、そんな風にして、ですから長いこう歴史の中でこういう狭い空間の中で、いや人間とも助け合っていかなければ生きられないということ、そういう人間のこう当然こう同じ谷の中で暮らしていればそれぞれ嫌なものが絶対出てくるんですね、狭い空間。それを一年に一遍とか何かこう消化する、浄化する、そういうようなこう行事、まあおそらくその現代で言えば皆さんこう日常の中で暮らしてる、こういう場所に来られて、そういうような体験をされて帰っていくんだろうと思うんですよね。ですから広い意味でのまああのそれぞれ住んでる場所は違うけれども、そういう意味での共同性とか、その共同性の中の祭りっていうのは、ね、こういう場所に現代の人がやっぱり成立してるんじゃないかっていう、そういうふうには思います。ちょっと話がずれます。
ありがとうございました。
じゃあ、トキュー、
はい、あの、次の催しも迫っているので、とりあえず、この今まで伝統的な集落がほぼもう機能しなくなってきている中で、もう私もそれからここになって山本 の住民としたり、まあ、出張来たりする人たちはもう本当にまだ見たいと、それはすごい思っていますね。それでなんとかそれを生かしていこうと、まあそれでそれを超えてっていうか、それを元にというか、ここで次の未来を見せるような生活の共同体を作っていきたいというような思いでいると思いますね。だから地域の人たちと教えてもらえれば何もできないし、協力し合えなければ何もできないし、それと、まあ、逆に助けられることもいきたいようにとかあるんですけども、まあ、本当今回のことでよく分かったんですけど、まあ今のところ地域の方々はこういう事件が起こっても、やめろとか出ていけとかそういう話は出てないんですけども、でも一番そこら辺はこれからケアしていかないと、誰かがそういうことを思い出すと、まあ、一番攻撃しやすい材料、まあ、前から言ったんですけども、それに対してしっかりと態度を持ってなんと、まあ、山本の存続が早くなる。それはまあ現代の中でのここやから、まあ、そこら辺はしっかり隔離された世界になって、開かれた世界という中で地域としっかりつながっていきたいと思ってます。簡単ですけど、
そうですね、
ありがとうございました。なんか時間が落ちてるみたいなんで、ちょっと他にも予定してたんですが、最後にそれぞれの方に、古民を作る上で一番大事なことは何だと思うかっていうことと、あとまあここでやってるっていうこともあるので、この山跡がどういうふうにあってほしいか、この2点について伺いたいと思います。
以前 どこかの、寄稿文にこういうことを書いたことがあります。コミューンとかコミュニティとか、こういうグループを、生活共同体みたいなものを作っていきようとする人たちは、ある意味で宗教者と同じだという、そういう話を書いたことがあります。それはそれだけ あのコミットメントをする心を必要としますし、それからコミットメントした限りでは、外部世界と自分がどうこう向かい合うべきかということを常にこう覚醒していないと、なかなかそういうコミュニティというものの中で存在できないということで、単なる仏教の禅のお坊さんとか、それからカトリックの修道士とか、そういう人たちが宗教者ではなくて、その共同体のメンバーも宗教者の一人だということを書いたことがあるんですね。それだけ個人の覚醒と心構えが非常に大切だということを、すごい多くの共同体を歩きながら感じました。ですから多分山本の皆さんにもそういう、もちろんお祭り楽しくやっていく、何でももちろん楽しくやっていくんですけども、その一方側にはそういう心構えというのがどこかでいつも皆さんをつきまとうと思います。頑張っていただきたいと思うんですけど、それから、山本に対しては、私にはとっても衝撃的なこの、山本でした。というのはこれだけの若い人たちが集まって、今だって社会出ていたらお金払って公演を見に行かないといけないし、なんかもちろん街角でいろいろやってますけども、一箇所の場所でこれだけ多様な文化を経験できて、それから学べて、それから自分が体験できる、そういうお祭りを持ってるコミュンとか共同体は私は今まで見たことないです。もちろん一部ずつお祭りとか行事を行ったりはします。ある時期に、ちょっとワークショップみたいなお祭りとか文化フェスティバルとかそういう感じはありますけども、これだけ多様に、それから本当にもうこの辺犬も歩いて、子供も歩いて、虫も歩いて、人間も歩いて、そこに文化があって、音楽があって、というのは初めて見たので、とても新鮮と思いました。でも、それだけ多様性があるところにはそれだけの求められるものがあります。それだけその多様性が混乱しないように混乱しないようなものなのかということを常に皆さん注目されている立場なので、その辺多分これから山本の将来とても楽しみにしておりますので、はい、まだ、死ぬまで
質問をちょっと聞き逃したんだけど、
コミュンを作る上で一番大事だと思うのは何かということと、山本が今後どうやってほしいかっていう、一応そういうことなん
です。直接答えなくてはわかんないんですけども、山本のようなこういうお祭りをなんか21年前八ヶ岳のふもとでやったんですけども、1988年に命の祭りってやりました。それはその2年前にあったチェルノブイリの原発の問題があったところで、ああいう大きなメルトダウンがあって、それと、それと同じようなんかその炉を低出力にするという実験をその四国の八ヶ原発でやると、そういうことで、それに対してノーということを非常にお母さんたちの中から声が上がって、新しい形の命を大事にしようという運命が非常に大きくなった。そういう中で、 1988年に、まあ、8月8日八ヶ岳ということでたまたま八ヶ岳が選ばれてやることになったんですけども、やっぱりその時に感じたことっていう感じたことっていうのは、それまでいろんな 方が、まあ、自然食のお店を始めたり、あるいはどこで自然のを始めたり、あるいは新しい自分たちのライフスタイルを築いたりっていう、まあ、そういうことをずっと地道にそれぞれの方がやってこられてたんでしょうけども、まあ、そういうものがなかなか見えなかったんだけども、その時にお祭りをした時に、約、まあ、1時にこう4000人ぐらいの人たちが集まってくれて、まあ、10日間ほどキャンプをしたんですけども、本当にそういう価値観を、新しい価値観を受ける人たちがこんなにたくさんやっぱり日本の中にもいるって、そしてそれを言ってて、つぶがつながり合ってるっていう、でそういうことによって自分たちっていうものは新しい文化を作っていくことができるって自信を持ったっていう、まあ、それが非常に大きかったと思うんで、でそういう流れが今も続いてると思うんですけど、そういうものが今や生活のレベルで自分で生きてるところでそれを実現していくっていう、その新しいどっかその教場があって、なんかそのルーバーのために何かをやるんじゃなくて、自分の生きている空間そのものをちょっと開放空間というか、をたくさんのところでそれぞれは作っていくという、まあ、そういうことでの新しい、転換というか、なんかそういう、ことの始まりが始まった、そういうものがここにもつながっているし、そしてこの山本を体験されている皆さんがこれからも新しい、まあ、その文化なり生活なり、まあ、そういうものを作っていく、そういうことで社会全体が大きな変わっていく潮流になる、なんかそういうのをなんか感じるので、こういうのを通してまた皆さんがそれぞれの新しい自覚を持ってまた自分の生活に場に帰っていただければちょっと素晴らしいなと思います。
お答えになるかどうか分かりませんけれども、今振った頭を返事したんですけれども、やはり若い頃で何が確かなことなのかって分からなくて、やっぱり、34年前にインドに行ったんですね。まあその時にスタッフと大江さんにこのすぐそばに、まあ大江さんの方をお見かけしたんですけど、ね、当時大江さんはもう結構有名な方でしたから、スワイアングナースの丘の上でお見かけしたって、そんなこと昨日お話をしてた、そのインド旅行の思い出なんですけれどもね、インドへ着いたばかりの時に、まあ、言ってみなんていうんですかね、物珍しさに、暑い盛り、そこら中、まあ、若かったですから、歩き回ってたんですね。で、確かニューデリーのレッドフォートとかっていう砦跡だったと思うんですけど、広い芝生があって、そこに大きな一本の木があって、で、午後2時ぐらいで一番暑い時ですね。その木の大きな木の一本だけ芝生の中にある木の木陰にね、みんな昼寝してるんですよ。その昼寝をしてる中に、その牛も一緒に昼寝してるし、犬も一緒に、羊も一緒に昼寝して、人間も何十人ですかね、そこに昼寝して、例えば日本でこう犬や、まあ、犬ぐらいだったら排除しないでしょうけど、牛がすぐそばに寝てるところに一緒にね、まあ、寝てて、で当然太陽が動くから影が動いていくんですと、みんなこう寝ながらね、こう目開けないでこう全員がこう影の中にもぞもぞもぞもぞってやるんです。こう牛も犬も動いていくんですね。でその光景が未だに忘れられないんですね。で後年その仏教の勉強を始めた時に、良因寺という言葉があるんですね。良因寺の良というのは涼しいです。で因はもちろん影で、樹は木ですね。ですから仏教の世界で、まあ、特にその 人が、まあ、悟りを開いて良因寺にならなければいけないという言い方をするんですけれども、ね、ですから本当にあるべきコミューンとか、まあ、共同性の姿というのはやっぱりその良因寺のようであってほしい。その絶えず開かれてる、排除しない、でやっぱりできるだけ牛や犬にもこう寝る場所を与えてあげる、まあ、山本もそういう意味でそのようなこう場であってほしい、これからもそのような場であってほしいって、そんなふうに。
あのもうここにはあの森の中とか向こうの方のステージ周りに合わせると数百人の人たちが寝食を共にしてるんですね。もう実はもう立派なコミューンが出来上がってると思ってるし、そうでしょう。これがあと14日まで続くんですけど、もうその中で本当に今思うことは有意義にフィナーレを迎えたいなと思って、みんなのね、そういう心で行きたいなと思っているのが本当に一つ、まあ、それからこれから山本がどうなるかというのは私が決めることでもないし、誰かが決めることでもないし、もう一つ、もちろんね、外部からの圧力とかで決められるものでもないので、本当にここにいる一人一人、もうここにいない人たちも含めて、本当にここの中でどういうふうになっていくか、どういう思いがここで実現されて未来に続いていくかということが一人一人の思いから生まれてくると思うので、ぜひこれからも山本に一遍ここのコミュニティで生活したという人たちの力で続けられるようにやっていきたいと思います。よろしく。
あ、それちょっと付け加えなんですけど、その山梨でやってる若草田んぼで、みんなでやった田んぼをやってるんですけども、そこで取れた黒米と赤米をちょっとそこに持ってきておりますんで、よかったら買っていってください。あ、それから僕が書いた「匂いの力」という本もそこにありますんで、よかったら手に取ってみてください。
最後に参加者で何か聞きたいこととか何か意見がある方は、まあ、短くなんですけれども、発言したい方があったらどうぞお願いします。
飯永さんにお聞きしたいんですけど、今大江さんなんかもそうですけど、旅を していったっていうことと、ちょっと定着との両方がありますね。このところ、いや全然違うわけじゃないですか。定着するときのその深い体験というんですか、その生活に目指していて、旅のときはどっちかしたら第三者的に見たりとか、かなり広がまとまりがないじゃないですか。そういうようなこの生活が全然違うパターンを人生の中でおやりになって、それはどういう意味を持っているかって、今はもう若い人で随分旅をしている、ここに来るのも旅をしているような形なんですけど、それがその後こう定着した時のその体験との関係はどうなっているかってちょっとお聞きしたいと思っているんですけど、ね、お二人とも。で、やはり今韓国からもう旅をしているような形でいろいろなコミュニティもやっていらっしゃるので、そういうようなところをちょっとお聞きしたいと思っています。
そうですね、あんまりその辺のことは考えたことは深く考えたことはないんですけれども、ただその若い頃の旅っていうのはやはりこう何かわからない、求める、だからこうじっとしていられないっていう、まあその最初に申し上げたように本当にこう日本の社会の中でわからなくて、まあ日本の価値観からまあ、かなり違うところ、そういう場所に身を置きたかった、そこで自分自身をもう一遍考えてみたかったっていうことで、まあ、当時は、まあ、貧困の代名詞ってインドでしたよね。インド旅してて全然貧困なんて思わなかったですけど、いずれにせよそうやって旅をしてて、今でも旅をしてますけど、若い頃の旅と全然違いますね、やっぱりね。そのまず自分が定着をして一つの場を生きてるっていうこと、その場とのこう対話なんですね、その日々の生活、まあ、ここはね、ブナ帯の小宇宙なんです、
うん、
標高が460メーターから、まあ、800ぐらいなんですけれども、これからちょっと上がるともうブナがわーっと出てくる、
ブナ隊の本場というのは当然あの東北ですね。で西日本にブナ隊の中に生活圏があるというのはそれほどないんです。で長い歴史の中でここに暮らしてきた人たちは当然こう気候とか植生の影響を受けながら文化を作っていくわけですね。で山村の文化としてとてつもないものがやっぱりあの生み出してるんですよね。それが今の仮想とか日本の文化の多様性が精神文化も含めてそれが失われてってるんだっていう視点がほとんどないわけです。経済の中でしか語られない、うん、実はその我々は日本人は海辺で生きたり平野で生きたり都市で生きたりその中で山村で生きてきたってその文化って素晴らしいものがあるんですね。で特にその私は あんまり自然という言い方をしないんですけれども普通に言えば人間と自然との関係をどういうふうに作ってきたのかということで実はあの次の世代に伝えなければいけないような膨大な知恵があるんですよね。それと全く違うことをやってきたのが いわゆる拡大造林といいましてね一斉に開発をして杉やヒノキを植えてしまう。ついこの前あの那智勝浦の広川ってとこ行ったんですけどそこに若い女性が住み着いてその彼女いわく朽木に行ったら去年来たんです居合に来たんですけど朽木に行ったらあの藁の使い方でも何でもものすごい繊細で細いから民具がねそんなことをおっしゃってた。でもそれは多分その冬3ヶ月雪があるからそうなんだろうって言ってましたけどねでもそんな単純な問題じゃなくて周りを見回したらほとんどもう杉ヒノキ和歌山県で林業先進県ですからそうしますと多様な植生の中で一本の植物これが何に使ったら一番人間の暮らしにとって役に立つのかいいのかっていうそういうその対話の中であの手仕事とか民具を生み出していくっていうそういうものがとうにも切れてるその間にもう一世代二世代入ってしまう。ところがここは山奥で非常にこう特殊な場所ですね。そういう中で連綿としてはついこの前まで伝えられてきたそういうようなことでそういうことをここに一つの場所に住み続けるってことはその地域 あの自然環境もそうですし植生あるいは 川とかね雲とかそういうことも含めてあるいはあなんか歴史人の暮らしそういうものとこう対話しながらこう生きるっていう喜びっていうのはまたやっぱり何とか定着をしなければわからない喜びというのがあるんですね。ですからそれは今でも次の世代に何とかそういうことを伝えていきたいという思いでいろんなことをやっています。
僕
も
若い時はその神秘とか神秘とか神秘というものを、まあ、自分のもう人に探しに行ったアメリカに行ったりそのインドに行ったりしてきたんですけど、まあ、その中でこうたどり着いてきたっていうところが神秘っていうのはどこかにあるんじゃなくって自分が今ここに存在していることが最も一番最大の神秘だっていうところにたどり着いたんですね。ですからで今最も興味があるのは今ここに自分が存在していることの神秘を解き明かすっていう、まあ、それが最大の興味でだからなんかもうどこへ行くことはできないだからそんな感じです
あの私は旅人人間じゃないですどちらかというと定住型ですというのは今はまあ、イギリスとかいろんな共同体歩き回るというのは本当にその共同体ということについて自分が体験したいし知りたいしというそういう欲求というかそこからただ頭で覚えるんじゃなくてということでやってますけど、もう閉じこもり方といえば、どっちかと、はい、座り込むタイプです。今でたびに、はい。
じゃあそんなもんでいいでしょうかね。ちょっとなんか時間が押してるみたいですので、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
たくさん集まっていただいてありがとうございます。この後すぐ